今日はマタイの福音書の15章21節から39節です。このところには主の御業が語られています。21節を見ると、なんとイエス様はツロとシドンの地方に退かれたとあるわけですけれども、このツロシドンの地方というのは地中海沿いにある町、そしてまたこれはもう全く異邦人の地域ということになるわけです。そして22節にはカナン人の女、イスラエルの人ではないわけです。全くの異邦人、まあ言うなれば関係ないというようなことではないかと思いますけれども、しかしこの女の人は22節を見ると、私を憐れんでくださいというふうに言ってきているわけです。じゃあ彼女のことなのか。そうではなかったわけです。娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいます。自分のことではなくて第三者、まあもちろん自分の娘であるわけですけれども、悪霊に疲れてひどく苦しんでいる、一体それがどういう姿か具体的にはここには書かれてありません。しかし悪霊に疲れ苦しみを受け悩んでいる、それは今の医学でもおそらく解決できないようなことではないだろうかと思います。そしてまた今の時代であっても本当にその悪霊の働きとしか思えないような事件やまた事故が起こっているってことを見るわけです。なんでこんなことがその人はするんだろうかというような、もう本当に信じられないようなことは今の時代でも起こってきている。ですから今日も悪霊は働くわけです。なぜならばその背後にいるサタンは今もこの世にあって力を持ってまた私たちを神様から引き離そうとしているっていう、そのことがあるわけです。しかしこのカナン人の女の人はイエス様のところにこの救いを求めてやってきた。弟子たちは23節見ると晒してくださいと言って、まあ、イエス様から話そうとしたわけです。そしてイエス様自身も24節見ると、私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていませんとそのように言われたわけです。これはまさに旧約聖書で語られている、そしてまた言われているところのものであったわけですけれども、しかしこの女性は25節を見るとこのイエスの前にひれ伏して、そして主よ私をお助けください、なおも神様救い主イエスキリストに求めていったわけです。しかしイエス様は26節に子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われたわけです。子犬に投げてやる、まあ、非常にこれはある意味侮辱的な言葉であると思います。おそらくこんな言葉を自分に言われたら腹を立てて、そしてもうそれだったらもう頼まないと言ってもう去っていくんではないかと思います。しかしこの女性はどうであったのか。27節に、主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。彼女はそう言ったわけです。カナン人の女、イスラエルの人から見るならばもう全く祝福に預かれることのできない異邦人だと決めつけられていたわけですけれども、彼女もまた主よその通りです、決してそれを否定はしなかった。しかも子犬でもパンくずはいただきます、そのように言ったわけです。神様が私たちに求められるのは何かというと生贄ではないということです。むしろ悔いて砕かれた魂、それを神様は求めておられる、そしてそのことを喜ばれるということであるわけです。ですからイエス様が子犬に投げてやるのは良くないと言われたのはある意味信仰の試験だったんではないだろうか。そのことによって その女性は腹を立てて去っていくのか、それともしっかりと求めていくのか、その違いが分かるということであるわけです。ですから私たちもこのような信仰の試練、また神様はテストしておられるということが私たちの生活の中にもあるんではないだろうかと思うわけです。それこそ信仰の父と言われたアブラハムも、神様からイサクを捧げようとそのように言われたわけですけれども、彼はそのイサクを連れて行って、そしてもう小刀を振り下ろしてまさに殺そうとした時に、神様はその手をとどめられたということがあるわけです。ですからアブラハムの信仰は100歳になって与えられたその息子でさえも喜んで神様に捧げるっていう、その信仰であったわけです。そしてこのカナンの女の人も、主よその通りです、子犬でもパンくずはいただきますというその信仰であった。神様は何を見られるのか、それは外見ではないということです。その人の心の中に一体何があるのか。ですから28節でイエス様は、あなたの信仰は立派です、そう言われたわけです。私たちが救われる、また神様の祝福に預かるというのは人種の問題ではない。イスラエルの人を救うためにもちろん救い主は来るという予言があったわけですけれども、しかしイエス・キリストは全ての人を救うためにこの世に来てくださった。そしてご自分も同じような弱い人間となって私たちのところに来てくださったということであるわけです。そして私たちが救われる、また救いに預かり神様の豊かな恵みをいただく、その条件は何かっていうと、信仰ということであるわけです。信じる信仰によって救われる、そしてまた神様の豊かな恵み祝福に預かるということであるわけです。そしてなんと彼女のその願いは叶えられたわけです。28節の終わりを見ると、彼女の娘はすぐに癒された。もう信じた、その時もうパンくずをいただきます、その信仰によってその娘は癒された。もし腹を立ててイエス様の前から去っていったらどうだっただろうか。おそらくこのことはなされなかったんではないだろうか。もうそれはまさにあの旧約の創世記に出てくるヤコブの信仰ではないだろうか。彼はもう言うなれば神様ともう夜通しと組み合いして祝福を受けさせてくれなければ去らせませんというような信仰であったわけです。そしてイエス様は29節を見るとガリラヤ湖の方に行かれて、30節にはもう足の不自由な人たちや見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の聞けない人たち、そういう人たちをなんとイエス様は彼らを癒されたとあるわけです。悪霊を追い出し、また病める者たちを癒される。そして32節を見るとその群衆たちは3日間一緒にいて食べるものがない、空腹のまま帰らせたくはありません、そう言われたわけです。このことは以前も起こっていたわけです。5000人以上の人たちがこの空腹であった。しかしイエス様はこの小さなパン魚を持って祝福し祈られた時に人々は満たされた。ところが弟子たちは33節にどこで手に入れることができるでしょうと言っているわけです。彼らは先の奇跡のことが理解できていなかったわけです。たとえ小さな子供の弁当、そういうようなものでも5000人以上の人たちをイエス様は満たしてくださる。彼らは 十分理解ができていなかった。しかしイエス様は36節にパンと魚を取り、感謝の祈りを捧げて群衆に配った。37節に人々は皆食べて満腹した、彼らの空腹は満たされるということがここに記されてあるわけです。今日日本ではあまり空腹ということはないかもしれませんけれども、じゃあ心は満たされているんだろうか、本当に喜びと感謝に満ち溢れているんだろうか、むしろ虚しい、そしてまた喜びがない、自分は不幸せだという人がいかに多いことであろうかということを思います。神様は人が生きるのはパンだけではない、神の口から出る一つ一つの言葉によるのであると言われたわけです。ですから私たちは今空腹はないかもしれないけれども、しかし心を誰が満たしてくれるんだろうか、それはもうイエス・キリスト以外にはおられないということを私たちは今日も知る必要があるわけです。今の時代、2000年前のあのユダヤの国とイスラエルとは一つも異なっていないということを思います。悪霊は働き、そしてまた病の人もいくら医学が進んでも多くいるという現実があるわけです。そして空腹でもう生きているという人がいかに多いことであろうか、しかしイエス・キリストは私たちを救うために来られた方であり、今でも悪霊を追い出し、また病を癒し、空腹、心の渇きを満たしてくださる。私たちはこの主の御前に出て、そしてまた満たされるもの、祝福されるものとさせていただきたいと思います。